みんなのダイエット。この番組は、締まらない体を、すべて欲しがる欲望を、大げさに言うのならば、きっとそういうことなんだろう。誇らしげに言うならば、きっとそういうことなんだろう。と、増しゆく食欲を隠すことない皆様にお届けするダイエットバラエティです。お送りするのは私、永井と、
半助と、
哲夫一郎です。
よろしくお願いします。
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 隠し事は嫌いです。なので、隠すことなく、行きましょう。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい。
これはね、わかんなかった。聞いたことあるような、ないような、みたいな感じ。
はあ、聞いたことはあると思うんです、はい、これ、大サビの部分なんですよ。
お願いします。
はい。ということで、今回はですね、奥田民生さんの、イージューライダーという曲、こちら1996年のリリースになりますね。から、本当はですね、締まらない体をって僕言いましたけれども、本当は眠らない体をなんです、ね。それ以外は、もうすべて歌詞そのまま。ね、もうこれだけ、今日あたりからですかね、僕が生息しているエリアで言うと、はい、だいぶ秋らしくなりまして。
こう。
なんかかなり涼しくなってきて、まあ涼しくなってくると、常に増して、まあ食欲の更新作用が働くのかなと思いまして。
まあ食欲の秋ですからね。もうそれは仕方がないです。
仕方がないっていうのが、何をもって仕方がないのか、ちょっとよく分かりかねはします
けど。隠し事が嫌いなんじゃなくて、隠そうとすらしないっていう。開き直って。
いや、違いますよ。隠し事が嫌いなので、まあ、隠しちゃいけない。まあ、しょうがないですよね。秋だし。いろんなものが美味しくなるし。でも、サンマが高いのが、ショック。
あ、サンマは召し上がるんですか？
好きなんですけど、今年なんかすごい高いですよね。
みたいですね。
高いですね。
だってなんか、一匹ごとに、ケースっぽいプラスチックの中に収まって、いつもだったらなんか氷水の中に、みんなでガシャッと入ってるのに、
はい、
一匹ずつ丁寧になんか入ってるじゃん、サンマが、みたいな。
高級品扱いなんですね。
高級魚扱いですよ。
僕、おととい、お店でサンマ食べたんですけど。
うわぁ、セレブ。
一尾1000円でした。
いやぁ、
お
ぉ。それでももうこれでも原価出ないんだけどさって言われながら出していただいて1000円で、ちょっと小ぶりでごめんねって言われたぐらいの感じでした。
ただ3年ぐらい前からサンマの冷凍がすごい美味しくなったでしょ、
ああそうですね、
なんか冷凍技術がっていう話、
これだけあったら十分やっていうぐらいのがあるよ。
いやもう全然いいんですよ、冷凍でもなんでも、でもねっていう。
でも半助さん魚あんまり召し上がらないから貴重な種類なのにね。
あ、いやでも焼いたら大抵大丈夫だよ。生がダメな
の。生がダメ、
生がダメなの。で貝とかもダメ。
見てる。
イカダメ。
イカダメですか。はあ、
イカ、まあ焼けばギリ。まあだからそうね、生がダメ。火が入ってれば大体多分大丈夫。サンマは好きっていうか、むしろ好きなので美味しいサンマが食べたいです。食欲は隠しません。
でも今年はめちゃめちゃ高いですからね。ただかえってカツオがものすごく取れてて、ものすごく安いみたいですね。
カツオ、
カツオは今年めちゃめちゃ取れてるらしい。
カツオも好きです。カツオは ただきで食べれます。
へえ。
生はあんまりだけど、カツオのたたきは大好きです。
ほう。
わざわざ買いに行くぐらい。
へえ。
大好きです。
なのでちょっとね、サンマがどのぐらいこなれるかは分からないですけども、カツオはかなりリーズナブルに、うん、
カツオってこれからまだ出てくるんですか？
あ、戻りガツオっていうやつじゃないですかね。
ああ。へえ。いや。
カツオって美味しいって言われる時期が春先というか5月頃と、
うん、
あと秋頃で2回ぐらいはあるんですよね。
あ、確かそうでしたね、うんうん。そうそう。だから、そういうシーズンには、どれぐらいだろう。20回ぐらいは買いに行くと思います。
ほう。
っていう。
これはだいぶ恵まれたシーズンになると思います。
じゃあ、サンマはいいや。カツオ食べよう。
すごいですね。切るのがめちゃめちゃ早いですね。
だって高いんだもん。
あんだけ好きって言ったのに切る。好きだから高いお金を出しても食べるとかじゃなくて、高くなった途端に切るっていう。
暴落するのを待ってます。とりあえず今は高騰してるみたいなので、ちょっと指を加えてみておこうかなと。いう感じでございますが、まあでもちょっと高くてもいいっすよね。大根おろしつけて食べたいっていう感じで、まあ確かに秋っぽくなってきたかな。こっちも涼しくなってきております。鉄道さんのとこはどうですか？
はい、福岡も無事秋になりました。私は認定しております。
そうか、秋サイン出たって言ってましたよね。
秋や秋の気配には気がつかなかったけど、そういえば俺外に出てなかったからかなという、サインをせっかく出してくれたのに見逃してしまってたかなということで。
あ、そんな感じ。
はい。
相変わらずヒッキーな感じなんですか？
そうですね。はい。
じゃあウォーキングとかに出た時ぐらい、あとお買い物ぐらい。
うん、まさにおっしゃる通りです。
まあでも、歩きに出るのも、まあ、涼しくなったのは、動きやすくなったかなと。
本当ですね。
感じがしますが。この収録が、今現在は、2020年9月22日。はい、世の中は、3連休とか4連休とか。
4連休の最終日ですかね。一応シルバーウィークって言われてたみたいですね。
最終日で収録をしておりますが、まあ、あんまり関係ないと思いますが、哲夫さんは、この連休、どんな感じで過ごされたんでしょう？
なんでそんな上から目線で言うんですか？
なんで上からどんなんだったのかなって聞いてたんで
しょ。軽んじていらっしゃいますよね。はい。でもこれに関しては悔しいけど、軽んじられて仕方がないというか、4連休だったことを昨日ぐらいに気がつきました。日常、通常。
やっぱりそうなんだ。
うん。アマゾンが、ここでよく出るアマゾンプライムビデオ、アマゾンで動画が見れると。そしてプライム会員になってる人は無料で見るやつが結構あるよ、というやつをずっと話してるんですよね。
うんうん。
考えたらアマゾン使ってない方にピンとこない話をずっとしてたなと反省してるんですが、で、普通洋画だったら、新作、もうついこの前まで映画館かかってたやつだったら500円ぐらいで、レンタル、半助さんがやらない有料レンタルで500円で、48時間見えると。いう感じなんです。で、ちょっと落ち着くと去年ぐらいだよねというやつだったら300円ぐらい基本っぽいんですよ。
うんうん、
そして超旧作だったら150円とか100円になるんですが、
うんうん、
週末、
うん、
大抵ほぼ毎週末いくつかアマゾンがピックアップした作品、
うん、
でもね、売れ残りっていう感じでも別にないんですよ。で、100円ものになるんですよ。
ほう。それは何？そんなに古くないぞっていうやつ。
もつも含めて。うん。
で、へぇー。
500円ぐらいしそうなやつ。あんまり超最新作はないか。でも300円クラス。去年、とか今年の初めにあったよねぐらいのやつまでは入ってること多いです。
ほう。
で、8作か12作ぐらいで、
うん、
とにかく自分が、 今度見ときたいなっていうものをウィッシュリストっていうのに貯めておけるんですけれども、お気に入りみたいな感じでね、貯めておけるんですけど、その中から必ず2作ぐらいはその中にピックアップされてるぐらいなんですよ。で、それが、もう日曜日終わったから終わりだったよね、月曜日閉まった、もう月曜日になっちゃってたと思ったら、まだ OK だから、いつまでと思ったら、火曜日までになってて、なんでと思ったら、連休で4連休だから、土日月火の4日間、そのフェアだったっていうのに気がついて、
なるほど。
はい、連休というのを知りました。
そこ？
はい。アマゾンに教えてもらった。
そんな感じなんですか。
はい。なので昨日知りました。
それじゃなければ本当に
気がつかなかったですね。
じゃあもう普通にお仕事されてみたいな感じ。
はい。
私はまあ外のお仕事がないので。ひたすら、
はあはあ、そこでわかるわけね。
そう。
はいはい。
まあ、まあさっきちらっとお話ししてましたが、この番組、Spotify、Amazon プライムとまた別のサービスですが、音楽が結構いろんな曲が聴けるサブスクのサービス。
サブスクリプション。
サブスクリプション
タイプ、
タイプの音楽視聴サービス。
はい。
で、広告とかが入ると基本無料で使えるんですよね。
あ、そうなんですか。知らなかった僕。
確か基本は無料で聴けるんですよ。で、ただプレイリストが作れないんだけど、なんか制限があるのを。月々いくらかでそういう制限を解除する
っ
ていうその制限を、気にしなければ無料でかなりの数の楽曲が聴けるっていうサービス。
はい。
で、ポッドキャストを配信されると、
はい、
いうことで、勝手に登録されているもんだと僕は思っていたんですが、先日ちょっとラジオの収録でまこちゃんに言われたのは、申請しないと出てこねっすよっていう話で、急遽慌てて作業しまして、で、その Amazon でもポッドキャストを配信すると、
はい、
いうことで、ニュースを哲夫さんの方からシェアしてもらって、
はい。
で、その、シェアしてもらってからなんかバンバン入りましたね。メールでも来たし、プライムミュージックを立ち上げた途端に、ポッドキャストっていっぱい、宣伝されて、まあ、さっき、哲夫さんが教えてくださったのがプライムビデオ。
はい、
動画のあれなんですが、同じようなプライム会員向けのサービスでミュージックがありまして、これもプライム会員だと無料で聴ける楽曲がかなりあるぞと、
はい、
いうことで、まあ有料になるとさらに曲数が何倍にもなるっていう感じなんですが、基本的にはプライム会員の追加料金なしで、ここに書いてあるわ、200万曲が聴き放題だそうです、うん、で、このプライムミュージックでもポッドキャスト配信するよということなので、いろいろ調べてみて登録を申請してみました。
お疲れ様です。
で、センキューみたいな画面までは行きました。登録ありがとうねと言っていただいたんですが、検索しても出てきません。
え？
っていうところなので、登録までに時間がかかるのか、登録の仕方が悪かったのか、ち ちょっと今現在はわからないんですが。
あ、ごめん、業務連絡、今、はい、ちょうど今日、今朝、
は
あ、クリラジチームのメーリングリストで BJ 氏から、Amazon のポッドキャストの RSS が、HTTPS じゃないとダメらしいんですけども、って来てたのね。
ああ、SSL?
うん。
な
ので、クリラジの RSS フィードを HTTPS 化できますかっていうのをメーリングリストで投げてたんですけど、今見たら、ポッドキャストステーションスクランブルさんの p-scramble.jp は HTTP のままだよね。
うん、S してない。
それの問題じゃない?
っていうことか。ああ、SSL かけないといけないの?
ちょっとウェブ系の技術系の話ですいませんでした。
はい。見てくれします。っていうようなことをしており、あと他、まあ、いろいろあったので、やってはいたんですが、まあでも、あんまり変わんないかな。どこに行ったということもないしっていうところで、なんですが、僕ら3人の中では一番セレブと思われる永井先生、お休み、いかがお過ごしだったでしょう。
お休みをしなかったですよ。
やっぱり永井さんもお休みしてないのか。
お休みはして、なんとなく世間が連休だなっていう浮き立ち方をしてたのは感じてはいたんですけど、
うん、
まあ直接縁があるわけじゃないので、
うん、
まあそのうち休みも明けるだろうっていう感じでいたら今日までお休みだったんだなっていうのに気がついて、今日が最終日だったんだなって気がついた感じ。
そうか、やっぱ自衛軍団みんなそんな感じになっちゃうんですね。しょうがないね。
まあね、人分もありがたいお話ですよ、
うん、
ね、とりあえずそれで、ね、お家でお仕事がなくて悶々としているよりは、
うん、
お仕事で携わらせていただけるのはすごくありがたいなと思っているので、
うん、
そこはだから本当にもうありがとうございますっていう気持ちを抱きつつ、だから今日はあの半助さんの地元にこっそりお邪魔してこっそり帰ってきて今っていう感じですね。僕
またニアミスをしてたわけですね。
そうですね、あのこっそり行って、
うん、
こっそり帰ってきました。
お疲れ様です。
まあでも、
うん、
ね、あの半助さんの地元神奈川にこっそり潜入して横浜までは行ってないので、
うん、
まあ、その手前の川崎市というところからちょっと移動をしますけどね。
じゃあしょうがないんですね。
まあ何かしょうがないかよくわからない。
ただいま番組中に不適切な発言がございました。お詫び申し上げます。この発言は番組の総意ではございません。あくまでも半助個人の見解です。繰り返します。あくまでも半助個人の見解です。
また失礼な。ナチュラルでも失礼なのにわざわざ失礼なことするから余計に失礼でしょ。スポーティファイ経由で初めて来られた方が、うわ、この失礼な番組って言って
よろしくお願いします。
いや、よろしくお願いされんやろ。
気配ですね、本当に。
ちょっと、ね、
私もだいぶ秋に、うん、秋というか本当に暑かったんですよ、しばらくずっと、
うんうんうん、
今日初めて暑くないと思いながら移動ができた感じでした。
おお、まあやっぱりいよいよって感じですね。
そうですね、ちょっとこれで本格的に秋らしくなるのかなと思いながら、
うん、
また大体まあ僕週末ちょっと自分の地元以外のエリアに遠征することが多いんですけれども、
うん、
そうすると割と週末台風が暴れてることが多いんですよね、
うんうんうん、
まあ、今で言うと週明けでもあるんですけど、
うん、
だから今週もまたあのもしかしたら東日本を直撃するかもしれない台風が予定では24日に上陸の可能性ありっていう天気予報はニュースで確認しまして、
そうですね、
だからその影響でまた涼しくなったりとかしてるのかななんて思いつつ、
うん、
まあでもそう、あの今日は神奈川の方にお邪魔してですね、まああの多分この番組を聞いてくださってる方だと まあ、多分お名前というか存在を多分知っておられる方も多いんじゃないかと思うんですけど、リーさんのところに、
お、
まあ、今あのリーさんが痩せることのお手伝いをさせていただいておりまして、
うんうん、
お、
まあ、それで今日定例でお伺いをしていってですね、
うん、
でまあ、あのちょっと今リーさん面白いことにですね、体重がまあほぼほぼ変わらない、
うん、
まあ、変わらないっていうとちょっと語弊があるので少し細かく説明をすると、僕が行く日に変わらないので、僕が行くまでの間は割と動いてるんだけれども、僕がお邪魔するときは大体同じところに収まるっていうですね、神奈川県の突然の現象が起こっておりますので体重的にはだからそんなに今は変化をしてはいないんですが、ただテーマとして体重をあまり追いすぎるのはやめようっていうテーマで今回お手伝いさせていただいてるんですね、
うんうん、
じゃあ何をどうするかっていうお話なんですけど、
うん、
まず体型を変えて使える部分を増やしましょうっていうところをコンセプトに体作りをしていただいてまして、う
ん、はい、
なのでまあしばらく前からリーさんのお手伝いさせてはいただいてたんですが、
うん、
その時はリーさん専用にムーバレックスをお作りして提供させていただいてたんですけれども、
うん、
実は今回それ一回お休みして、
うん、
バランスボール中心のメニューで今ご案内をしてるんですね。
へ
ー、まあ、あのその根拠としてとにかくあの背中と腰が硬くて動かないと
これ
なかなかやっててくれないっていうところに着目をしまして、
うんうん、
まあそこを忙しい方でも十分時間を持って動かせるようにするのにバランスボールを使っていきましょうということで、ちょっと今メニューを全くだからバランスボール中心に切り替えて、種目数も多分半数ぐらいになったところでやっていただいているんですが、まああのリーさんご自身もブログをやってらして、ブログに大体の毎週の成果を記入されてたりするんですが、
はい、
まあ、体重ほぼほぼ一緒なのにもかかわらず、
うん、
ウエストは 1.4 センチ減るっていうですね、
お、
割といい状況になりまして、多分これが今、うん、バランスボール使って動いていただいてることが割とプラスに働いてるんだなっていうのを実感するとともにですね、
うん、
まあ、多分バランスボールって皆さん存在は認識していたりとか、
うん、
あとお家にね、鎮座増しましていたりとかすることはあっても、今なかなか使いこなすとか、うん、多分持っていて、ちゃんとバランスボールを使って成果を感じられる運動ができたっていう方、割と少ないのかなと思って。
ああ、なるほど。
なんだろう、バランスボールをしっかり使うと、
うん、
かなり体を作っていく上では、有効なので、あの今一つあのもしお家でどこかにこうずーんと鎮座増しましていたら、あの空気を入れ直してお使いいただけると皆さんの体作りには結構お役立ちがあるなと思っておりまして、
う
んうん、ちょっと今一度ちょっとバランスボールは皆さんぜひ使っていただきたいなっていうのをちょっとお伝えしたいですね、
うん
うん、もう本当にでも体型的にもだいぶ変わってきているの で、
うん、
正しく痩せるときって体型変わった後体重が変わってくるものなんですね、
うんうんうんうん、
なので、まあ、あの非常に正しい痩せ方になりつつあるの でやっぱり、まあね、よくここの番組の中でも話をする通り、あの体重何キロをぶら下げて歩くわけではないので、やっぱり体型が変わるっていうことはとても大事だなと僕は思っておりまして、
うん
うん、
そうすると自分が、あの、要は、うまく使えない部分って言ったらいいんですけど、特にやっぱり体の後ろの部分っていうのが、柔らかくかつ鍛えられるっていう状況があると、体を変化させやすいんですけれども、体の後ろ側をなかなか効果的に使ってっていうのが難しいところはあるので、
うん、
まあ、それを本当にあの、バランスボールでうまく叶えられるなっていう部分と、あと、これはまあ、意外と、ちょっと発見というかですね、割と毎週びっくりしてるんですけど、結構僕リーさんのところを伺うときに、毎回毎回新しいことを一つ二つ足しながらっていう形でお手伝いさせていただいて って結構難しいことをやっていただいてたりもするんですけど、
はい、
あの意外と一発で上手にできちゃったりすることが非常に多くてですね、
へえ、
思
ってたんと違うって思うことが結構ありまして
こんなにあっさりできちゃうんだみたいな。
そうですね、ちょっとこれは苦戦するから、うん、あの来週までにできてくれると良いなっていう感じで宿題の手でご案内させてもらおうと思っていると意外ともうすぐできたりとかしてですね。一番なので代表的なのが、まあ、あのバランスボールの上正座をするように膝立ちになっていただいて、
うんうん、
であの頭の後ろで手を組む、いわゆる後ろ手で組むっていう状態ですね、
うんうんうん、
肘を横に向けて当然あのバランスボールから落ちないように、うん、上半身を左右にひねるっていう動作。
そこでバランス取るだけじゃダメなんだ、そこからさらにひねんないといけない。
そうなんです、しかもそれも肘の動くこうなんていうんですか、距離といいますかストロークの部分が体勢がふらつくと上下に動くじゃないですか、
うんうんうんうん、
なのでそれがなんか同じ高さのストロークを描きながら左右に体をひねるっていうのをメニューの一つとしてやっていただいてるんですけど、
へえ。
多分今イメージでも難しい
感じを
伝わるかなと思うんですけど、
うん
うんうん、あの B さんこれ一発でできちゃったりとかしてまして、
すごいな。
ちょっとそこに関してはあの嬉しい誤算というか、
うん、
でただそれができることによって多分ご自身でも体の動きの変化に気がついたりとか、あの後ろを振り向くのが左右とてもスムーズになったって、以前はちょっとやっぱり片側が引っかかる感じがあったのがすごく後ろに振り返るのが左右ともにスムーズになったって言われていたりとか、ただまあ背中と、まあ、本当に腰とまでは言わないんですが体の胴体の横の部分って言ったらいいんですかね、
うん、
があの締まってきたっていう感じも確認していただけたりとかで、かなりちゃんとやると効果が高かったりするので、うん、皆さん本当にあのもしお家で眠ってたりしていたり、もう完全に空気抜いちゃってしまっている方は別ですけれども、もしあのまだ目に見える範囲であれば使っていただくと、あのかなり効果高い体の使い方ができると変化の割合も著しく高くなるので、
うん、
もう一度見直していただけると良いかなと思ってですね。
うん、
まあ、ちょっとそう少しこのお話を皆さんにお伝えできておくと良いかなと。あとはまあ一個だけ気をつけていただくとすると。まあ、本当に毎回毎回リーダーのところにもお邪魔しても言うんですけれども、とにかく空気を破裂するんじゃないかっていうくらいバツンバツンに入れるんですね。
ほうほう。
なのであのちょっと空気を大体皆さん少なめにしないと乗りづらいからっていう理由で空気を減らして乗る方も多いんですけれども、
ほうほう、
まあ、乗りづらいものを乗りこなすっていうことが体を使うことにつながると思っていただいて、
うん、
本当にもう8切れんばかりに空気を入れていただいて使っていただくと、
運
動効果が上がりやすいっていうことを知っておいていただいて、まずはまあ本当に何か特に今お家で作業とかをされる方も増えてきてると思うので、まあ、そういった時に座るところから始めても構わないですし、うん、リーダーが一番すごかったのは、食事をバランスボールの上で取るっていう技を身につけておられて
、なるほど、それはすごいな。
そこでだから最初ツイッターを見てたらなんか食事中にバランスボールをみたいなことだったので全然イメージ、食事中に運動をって入れてたのかな。全然イメージがわからなかったんですけど、よくよく今日お話を伺ったところ、バランスボールの上に乗って動きながらにはなるけれども、それで食事を取るっていう。方策を取られたらしく
すごい時間の有効活用だね。
そうですね、まあでも本当にバランスボール積極的に使っていただいてからかなり腰の周りの筋肉の質の柔らかさっていうのも増してきたのもありますし、
うん、
背中がすっきりしてきてるところが非常に大きい変化としてあるので、
うん、
であの背中減ってくると何が違うかっていうとウエストのサイズが単純に減りやすくなるんですね。
おー、
であのシルエットとしてもあの体が細くなったすっきりしたシルエットにかなり見えやすくなるっていうメリットもあるので、
うんうん、
ちょっとやっぱりあのウエストを減らしたいと思う方はまずはバランスボールからやっていただくと最終的にそれが腹筋にも働きかけていくので、
うん、
ぜひこうコンスタントに 1週間のどこか1回なし2回くらいバランスボール使って動いていただけると、うん、ちょっと体型変化させやすいかなというところを、リーさん体を張って証明してくださいましたので、
うんうん、
これは皆さんにもちょっと共有させていただきたいなと思って、
うん、
はい、せっかくあの半助さんの地元まで行ってこっそりこそこと帰ってきたので
いや地元じゃないです、地元じゃないです、そのちょっと
だってほら県で言ったら一緒じゃないですか
あ、神奈川県で、
そうですそうです、そういうくくり方ですよ。
あ、
しかもなんでそんなにあの自分が横浜の民だっていうことをそんな強くアピール、だって位置関係で言ったら、
うん、
ほぼほぼ、ね、ご近所さんじゃないですか、
うん、なんかむしろ川崎の方が東京に近いっていうね、ちょっとイラッとするところもありますが、
ただいま番組中に不適切な発言がございました、お詫び申し上げます。この発言は番組の総意ではございません、あくまでも半助個人の見解です。
横浜です。なんでちょっと違うかな。
すいません、横浜の人ってみんな失礼なんですかいやでも俺知ってる他の横浜の人はそんなに失礼じゃないですけど
いやいやいや、あのちゃんと地元違いをお伝えしていこうかなと思った次第でございます。決して川崎がどうこうというつもりはございません。
言ってるよ、東京にちょっと近くにいたじゃないですか。
言ってるよ
言ってましたっけ。はい、ということで、はい、
失礼なのは半助だけです、私ではありません
僕も川崎のお話はしましたけれども、あの川崎のことをディスってるつもりが全くないので
長井先生全部違います。
僕も違います。
苦情は半助だけにお願いします
僕も違います。
必要とあれば半助の個人情報売りますので何か復讐とか攻撃を考えておられる方は鉄道にご一報ください。
本当川崎そういうの多そうだから怖いよね。
ただいま番組中に不適切な発言がございました、お詫び申し上げます。あくまでも半助個人の見解です。
そっか、リサすごいですね。
今本当にあの頑張ってくださっていて、うん、本当にだから今体型的に結構変化を遂げてきてくださっているので、うんうん、ちょっとバランスボールに関しては皆さん多分眠らせちゃって進化を発揮させないままの方が多いかなと思ったので、
うんうん、
まあ、お家にあるものです。せっかくであれば有効活用していただけると良いかなと思って。
そうですね。
はい、ちょっとご紹介させていただいた次第でございます。
はい。ございます。それでは、リーさんそんなに成果を出しておられますが、私たちはどんな具合なのか、成果発表に行きたいと思います。
これ神奈川ダービーですね、じゃあ。
神奈川そういうこと、そういうことになっちゃうね。自分から振っちゃったような気がするな。
もう横浜対川崎っていう
ごめん横浜のみんなごめんっていうところから始めさせていただきますが、私の方は、前回から言うと永井さんの方から、プッシュアップ限界までやりなさいということでやり方を変えてみました。
はい、まあ、やった方がいいですよって言ったのが正解ですけどね、あのやるって教育は僕はしてないと思ってるんですけど、やった方が半助さんのためですよねっていうお話をした
と思って、うん、きつい聞いてきついちょっとの数だけどきついですね、やっぱり。
で、あの、それを聞くっていうお話まで一応ちゃんと僕、セットで。
思っていた以上にしんどかったです。今までが、
はい、
プッシュアップ17回が限界までやって、もう無理って言ったとこから2回か3回っていうお話でしたが、はい、もう無理って言ったらもう上がりません。っていうところで。ただ17回からするとプラス5回
上がってるんですよね。
すごい。22回で3回は上がんないです。23がいかない、上がったのが22、23は かーって頑張りましたけど、そこで終了で、もう1日目前回の収録の翌日、
はい、
早速やったんですけど、もうなんかね、これ以外にも腹筋背筋スクワットそれぞれそのもう最後の1回上がらないところまでっていう感じでそれぞれをやったんですが、もうね2セット目ができなくてもう無理やわっていうのが、翌日翌日なので水木はもう1セットずつしかできませんでした。
で
2日目になって2セット目ができるようになりまして、金銅と2セットずつやっております。
お、
まあでもねきついですわ。2セットなかなか厳しい。で、変わったので言うとブルガリアンスクワットはもうやめました。しばらくお休み。
急に宣言するんですか。
スクワット限界までやった後にブルガリアンスクワットできないということで、ブルガリアンスクワットはしばらくお休みとさせていただきます。
だったらプッシュアップとブルガリアンスクワットどっちかしかできないんだったらどっちがいいかを長井先生にこの場で聞いといた方がいいんじゃないの？あなたの判断で行くの？
今哲夫さんが言われていたのは、まあ、せっかくブルガリアンスクワットもしてるのでだったらスクワットかブルガリアンスクワットどっちを選んだ方がいいかを今選択した方が良いんじゃないかっていう話になってるんだと思うんですよね。まあでもその意味で言うと、うん、スクワットは2セットできますか？
2セットいやまあ、2セットはできました。金土
だとすると、
うん、
1セットスクワット、もう1セットブルガリアンスクワットにしてもらうといいですね。
うんうん、ああ、なるほどね。うっす。
すごい。
多分、それだとギリギリできるはず。
1
セット。聞いてる感じだと。
ちょっと2セットの間は時間が空くので。
はいはい。
続けてはちょっと無理です。普通のスクワットも、2セットは。っていうか全部
はい、すごいそんなに胸を張って堂々と無理ですって言われるとびっくりはするんですけど、そこは全然大丈夫です。今と同じやり方をしていて、うん、2セット目ができるのであればそこの2セット目のスクワットをブルガリアンスクワットにしてもらえると良いなと思っているっていう感じです。
おっす。じゃあ1回目は普通にスクワットして2回目の時のスクワットの部分をスクワットをやめてブルガリアンスクワットどこまでできるかということで。
そうですね、うん、ただまあねこれに関しては毎度言いますけれども僕がハンスケさんでやってるブルガリアンスクワットを見れていないので
それもね
だからもしかするとそれのだからブルガリアンスクワットとかはたまたアフガニスタンスクワットなのかモンゴリアンスクワットなのかっていうのがもうちょっと分かっていない部分があるのがちょっと心配ではあるんですけれども、
うん、
正しくできていることを信じて、うん、2セット目時間が空いたところで全然大丈夫なのでブルガリアンスクワットにしませんかっていうその方が効率的には上がりますね。
わかりました。ではそこはスクワットの方はチェンジします。
はい、
すごい。
まあ、でも、きついですわ。やっぱさ、できなくなるとこまでやるっていう気持ち的にもきつい。何回までっていうやり方をずっとしてきたから、あと3回とか思いながらできるじゃないですか。
はい。
それが限界までってなると、まだ上がるな、まだ上がるなっていうのの繰り返しじゃないですか。
そうですね。
ただひたすらきついっていう、その、
はい。
なんていうのフィジカルもきついしメンタルもきついしみたいなこれなんかの拷問かよっていうそんな感じなので非常に始めるのがね結構気が重い感じ。
やっぱジムに行ってトレーナーの方に導かれていくっていう効果は大きいんですね。
そうですね。だって今ハンスケさんがきついって思っていることを ジムのトレーナーさんは、ミッションとしてやっているので、本当にだからきついって言われてるところから笑顔でまだまだって言われて何回もさせられますからね。ただそれによってほら、いわゆる限界を超えるであったりとか、今まで自分が壁だと思っていたことを改めて超えられるんだっていうことに気づかせてもらえて、自己肯定感が増していくっていう効果もあるわけですよ。
あとすいません、最近知って驚いたんですけど、ずっと子供の頃から運動が苦手だった鉄夫は、運動を見られるとできる人から怒られるってずっと思ってたんですけど、ジムって怒られないんですか？
怒られることはないですけれども、フォームの修正をされるっていうところぐらいだと思います。そしてむしろ、できた時にものすごく称賛してくれると思います。
やっぱそうなんですか？
はい、達成をしたっていうことに対しての称賛が著しいというか、本当に、多分自分のことのように嬉しくなるんですよね、そこは。なので、できなかったことよりも、できなかったことができるようになったっていう喜びを共有する感じなので、そこは本当にディズニーのキャストさんじゃないかっていうぐらいのオーバーリアクションで、喜びを表現する方も結構いらっしゃいますよ。だからそういう意味では多分、運動があんまり得意じゃないのでっていうことで、こう、体を動くことをちょっと距離を置いていた方も、意外とジムが体を動かすのが苦手な方に対しても、すごく優しい場所だっていうのは知っておいてもらえる。別にそれで入ってほしいとは特に思わないですけど、意外と運動が得意じゃないっていう方にほど、優しい場所だなっていうのは知っておいていただけるとすごく良いのかなと思います、ね、
そうです僕。
あ、でも同じように考えてらっしゃる方多分多いと思うんですよね。
でハンスケさんが今もしジムに行ってたとしたら、ハンスケさん のよりも詳しい経験を持った人がハンスケさんなら今日なら23回できるとか見抜かれて、そしてでも諦めるほどでもないし、たどり着けそうなちょっと上の目標を即座に見つけて適切な負荷をかけて、そしてあと2回で半助さんがきつくなったところですっごいよいしょしたりしながら褒めてくれて、出来上がったら喜んでくれるってことなんだ。
その通り。
そしたらよく特にコロナになってテレワークとかが多くなって、ジムみたいな筋トレも自宅でできるよっちゃ言われる記事、ネット記事を多く見ましたけど、それはできる、同じことをやろうと思えばできるけど、その過程が違うんですね、全然。
そうですね。だからできるけれども、出来上がっていくものが、やっぱりそこは差が開くなとは思います。一番大きなの、目線の違いで、
はい、
やっぱりたとえ鏡があって、自分を見ながら動いていても、外から少しやっぱり離れて、距離から俯瞰で全体を見て動きをチェックできる人のアドバイスとはやっぱり大きく開いていくので、そこがやっぱり正しい方ももう本当に染み込んでいて自己流でできるっていう方ももちろんいらっしゃいますけど、ただそういったものをやっぱり動画を見てやり方とかこういう方法もあるんだっていうことを知ることができても、そのやっぱり中身の一番大事な部分っていうのが掴むのが難しいなっていうのは実感としてはやっぱりありますね。
まあそうだよね。鏡がっていう話がありましたけど、鏡見てもそれが正しいかどうかっていうのを知識がなかったら
分かんないよね。
見る効果ってはできないもんね。
で、自分を動画撮ってたとしてもやってる最中見えないから、特に重いもの持ってるその瞬間に分かんなかったら怖いよっていうか、分かった方がいいよね、やってる瞬間にね。
なるほどね。
だから種類ね、本当にだからいろいろなトレーニングの仕方の種類はたくさん知識と得られても、果たしてそれの中のどれを取捨選択すると自分の目的の痩せられるっていうことに一番早くたどり着くんだろうとかを、やっぱり選ぶための情報がなさすぎて難しかったりもしますからね。そこはだからすごくそう、いい時代になったなと思う反面、やっぱりちゃんと本来の意義っていうものを持ったままやるのが難しくなったなっていうのも同時に感じることはありますね。だからハンスケさんが今きついっていうのは正しい刺激が加わったっていうことなので、僕らからするときついきついって言われるっていうことはハンスケさんにとって良いことをしたっていう解釈になっていくので、
そういうこと。
まあ、あのダチョウ倶楽部さんの押すなよ、絶対に押すなよって言われている感じ。
ああ。
これは行かなきゃいけないんだなって思って
。いいことしたな、俺っていう感じですか。
そうですね。だから、よかった、ちゃんとミッションが果たせてって思ってる感じ。
いや、でも、
逆に一人で励まされもせず、自分で限界まで追い込めるんだから、すごいよ。
いやー、でもきついっすよ。でも、始めるのが、なんか、僕、習慣になったら結構、続けられる時があるじゃないですか。
うんうん、
だけど、今回の、これ、1回目、水曜日やった後の木曜日、いやー、やんなきゃやんなきゃって言いながらなかなか始められなかったっていうぐらいきつい。で、やっぱり木曜日もきつくて一回で終わっちゃって。で、金曜日もやっぱり、わー、なんか、どうしよう、でもやらないと2セットやるには早いタイミングで一回やっとかないとみたいな。なんかそんな葛藤をしながら、なんとかやった感じ。
すごいすごい。
でこう
ジムのトレーナーさんとかはそこの気持ちを見抜いて、じゃあ今日も頑張りましょうねって笑顔で言うんですよ。
そういうことなんだ。いや
ー本当にでも哲夫さんが言われるように半助さんがそれ一人でできていったことは僕も単純にすごいと思いますし、わからないのはあのやった回数を、ダンボールの紙の切り端に書いたのを Twitter に上げたりするので、うん、僕半助さんが留置所とかに入ってるのかなと思った
んです。僕もなんか留置所感が伝わってきた。
そんな感じなんだ。まあでもなんか今までだったら何回を何セットっていう考え方でやってたから、まあ、記録を取る必要がなかったんですけど、中途半端な数、それもそれぞれの運動によって数が違うから、もうこれ書かないとわからんわと思って。
よく20何回とか数えられるね。すごいよ。
え、どういうこと？
え、俺あの半助さんご飯炊きます？半助さんが炊いてる？
いや、あの、ジャーで。
うん、
あんな、
お米入れる時でもさ、俺3合までにしてるのね。うん、っていうか、3合までは、あれ数える時に、え、今何杯入れたっけって
思うのね。ある、ある、ある。
あるでしょ？
ある。
あるよね。
ある。
うん。で、3ならね、なんとなく見ればわかるんだけど、4合はね、時々わかんないのね。
わかんない。わかんない。
あるよね。
戻しますもん、一回。
ああ、一回戻して、最初からやった方がいいよね。
うんうん。そうそう。電話とかになって、あって。
うんうん。
どっちやったっけって
4個。4個、そうそうそう。なるよね。なるよね。
なるなる。
なんで俺は5も数えられんのかって言われないけどさ、
うん、23
とか書いてるじゃない？すっげえと思って。
うわ、うん、まあでも、一回一回数えて最後、20。さあ、いかないみたいな感じだから。で、その方で。で、だからそれで次の腹筋とか始めたら多分忘れると思いますよ。なので、もう終わった瞬間に書いてます。
ダンボールにメモしてるわけ。
ダンボールに。
もうダイイングメッセージみたいなわけやね。
これを記録として写真撮って送っとけみたいな。まあまあ、そんな感じで。まあ一応それで記録をつけてみました。で、前回が、22回を2セット4日っていう宣言をしたので、計算してみました。これをやると178回だったんですけど、
うん、
まあ実際は、まあ2セットできて長いからねっていうのもあるんですが。
ここまで言うと回数いいんじゃない？限界まで行ったらいいんじゃない
135回という結果でございました。
素晴らしい。
なる。もうちょっとこの宣言の仕方がもうそもそも違うなっていう感じになっちゃうもんね。うん、結構ほら、何回を何セットみたいな言い方ってよく聞くじゃないですか。てか僕も実際そういう風にやってたし、うん、今までそういうやり方しかしていなかったから、はい、いや結構そういうやり方してる人多いんじゃないかなと思ったので、ぜひ。上がらないとこまでやるの一緒にやりましょうということで、宣言は何セットかな、セット数かな、数は限界なので、
4日間やるとかそういう意味、
4日間、そうですね、4日間、
4日挑戦するみたいな、
はい、4日間をできれば2セットなので全部で 8セットは頑張りたいと思います。
おー、限界かけ8、
限界かけ8で、今週ですが、ウォーキングは宣言4回が、1、2、3、4、5、6回。
おお、
ただ、前半の3回は、今まで歩いてたコースです。で、時間が短いんですけど、走るの3回 ?4 回ぐらい、4回できたのかな ?2 分しか走れませんが、それを休みながら走り、休みながら走り、で、やってたら、意外と走るとか、早歩きすれば、運動に使う時間短くて済むのねっていう発見をしました。きついですけど。これも、永井さんあれですか、筋トレに近いものがあるんですかね。単純に今までのウォーキングしてたら多分40分ぐらいなんですよ、これ。
はい。
が35分とか、30分はちょっとあれなんですけど、35分前後ぐらいな感じ。だから走るまではいけないんですけど、まあ2分走って、走るまでいかないけど、なるべく早く歩いて、息が落ち着いたらもう一回走って、みたいなのを繰り返して、
はい、
時間が短くなってきたんですけど、結局これもさっきの筋トレと一緒で、今まで漫然とこう歩いていたものを、ちょっとしんどいくすることによって効果が上がったりします。
うん、上がったりします。ただ、さっきの筋トレとちょっと話が違ってくるのは、
はい、
例えばのウォーキング、まあ、ジョギング、ランニングで、まあ、スピードランみたいな感じで段階があるとすると、
はい、
ハンスケさんは分かりやすく言うと、ギアを1個上げた運動をしたっていうことになるわけ
です。はいはい、そうですね。
っていうことは、運動をしていく上で心拍数が上がりやすくなるじゃないですか。
うん。
っていうことは、有酸素運動の中でエネルギーが使われやすくなっていくっていうことなので、今までよりもギアが1段上がった運動をしてるっていう感じなんですよ。
うんうん。
だから、さっきの限界を超えて筋力を作るっていうのとはまたちょっと違うお話で、うん、今までよりも脂肪を燃焼させやすくなる運動のアプローチになっていってるってことですね。
うん、
だからいいことではあるわけですよ。
なんかそのこれもまたあれなんですよね。そのやっぱ走ろうとすると結構しんどいし、行くのにちょっとっていうのがあるんですよ。で、なんか今までのペースぐらいで歩くんだったら全然生きるんだけどみたいな。これ今までのペースで歩くのとどっちかってするんだったら速い方がいいんですか。やっぱり今までのスピードもありなんですか。
ありですけど速い方がいいですよ。あの時間差5分ぐらいじゃないですか。
うん、
であれば早くした方がエネルギーが使われるのでっていうことですけどね。
うん、
だからね、これに関してはあの今までの限界を超えるとかいう発想ではなくて大丈夫です。それよりも足を使う、特にある程度継続的に足を使う動かし方をするときっていうのは一番考えるべきは脈拍ですからね。
あー、脈拍、そっか。
だから走って限界を超えようと思って走って心拍数が上がりすぎるっていうのもオーバーペースになるとバテるので、
うんうん、
まあ、長く動できないじゃないですか、うん、そうすると本末転倒なので、
うん、
できればあの自分の最大心拍数ギリギリ、ね、打てるところで動ける方が良いので、それがウォーキングよりもちょっと走り要素を取り入れた方が良いっていうのであればその方が良いっていう捉え方ですね。
そういうことか。
そうです。だからここに関しては限界を超え、あの限界を超えたいのは最大筋力をアップさせたいっていうところにあるわけです。
うんうん。
でも有酸素運動で最大心拍数をアップさせたいわけじゃないじゃないですか。
うんうん。
それよりも脈拍を一定数高いレベルに保ちながら脂肪を燃やすようにしていきたいわけじゃないですか、
うん、
だから脂肪を高く燃やせる状態で、まあ、最大心拍数の7割ぐらいの負荷をかけながら動いていけるように工夫ができるペースが一番合った動き方っていう風に考えてもらえると効率的だと思います。
ありがとうございます。ちょっと少しやっぱこのペースを上げるよう方向で頑張っていきます。
はい、
次回も4か、じゃあ違う、次回は多分3回行けたらいいのかな。ちょっと仕事の都合もあるんですけど、さっきもちょっとちらっと話がありましたが、台風がね、
うん、
来ているので、多分、もう今雨降り出してるんですけど、明日とか、明後日とかがちょっと、動きづらくなりそうだのっていうのもあるので、一応3回です。で、SER、次回宣言、前回が6回宣言で、
はい、
今回6回。毎日するつもりだったけど、やっぱり忘れた。1回、うん。ちょっと慌てて支度をした時に忘れてしまいました。でもまあ、習慣に戻せつつある感じ。相変わらずシャワーしか浴びていないんですが、それでも、なんとなくこの手に取る感じがつかめてきたので、戻ってきていると思います。なので、まあ、忘れることはないんじゃないかと思うんですけど、一応6回目に行きます。
はい。
で、問題がムーバレックスミッション1。今回もできませんでした。
うん、
次回こそ1回はやるぞ、はい。以上でございます。
まあ、無理のない範囲で。うん、今は多分ムーバレックスをやることを考えるよりも、
うん、
ちゃんと適宜限界を超えて筋トレをしてもらえることの方が効果が高まりやすいと思うので、
うん、
もうムーバレックスに関して別に今すぐやれとは申しませんので、まあ、筋トレでしっかり限界を超えていただきたいというのが、の提案としてはちょっとそうですね、重きを置きたいかなと思っておりますので、
うん、あと永井先生が2週ぐらい前から言われてる、なんかムーバレックスじゃなくてもいいからやれそうなストレッチはないの？
そうですね、
結局ゼロだったらそんなムーバレックスやらなきゃやらなきゃ、ああ大ゼロだったよりもなんかやれるやつやった方がいいんじゃないの？
そうですね、ストレッチね、うん、そこ
寝る前のなんとかとかさ、なんか
ちょっとそうですね、うん、ちょっと何かストレッチをやってみます。
はい、ぜひ伸ばしていただいて、だからあと筋トレをした後の体の回復にもストレッチが有効に働きかけますから、
うんうんうん、
筋トレで限界を超えた人ほどほぐしてもらえた方が、
うん、
筋肉の修復と回復も早いですからね。
はい、じゃあちょっとストレッチに何か考えます。
はい、あとはまあツイッターで次回鉄格子越しにこう回数を書いた紙とかが出てくるのを僕は楽しみにします。
鉄格子なん
か暗号とかやめてね、なんか。
鉄格子はないから大丈夫。そんなことはないので。はい。まあまあまあ、でも段ボールは、まあ普通のメモ書きでもいいんだけど、もう一番の段ボールが手っ取り早いので、とりあえずパッと書ける。あれに書いてまた来週も告げたいと思います。
はい。で、来週が収録がないので、次回宣言がこれかける2ということですか？
ああ、そうでした。そうですね。かけ2、成果です。
はい。
前回ご紹介した成果が2020年9月15日の計測でした。
はい。
体重が 92.0。
じゃん。
した。違う、言ってないじゃん。あ、今週で、今週が、
あ、ごめん、今からなんだね。ごめん、ごめん、ごめん。すいません、フライングしてしまいました。
日計測です。
はい。
体重が、じゃん、0.2 の増量です。
はい、お疲れ様です。
お疲れ様です。 ハンスで94キロまで 1.8 キロ。
いや、
それをやりたかったことが先走ってしまいました。
体脂肪です、はい。前回ご紹介した体脂肪が 27.2% でした。
はい。
今週の体脂肪です。じゃん。28.0。
0.8% の増量です。
誤差です。
ここです。リーチ。
ウエストです。前回ご紹介したウエストが 103.5 センチでした。
はい。
今週のウエストです。じゃん。107.0。
パパラパッパパー、3.5 センチメートルの大増量です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。ハンスケさんにしちゃ珍しくない？こんなに増えるのって。俺は結構バッコとかあるけど。
そう。だから、前回、前々回と落ちてたのがおかしかったのかな。なんかショック、なんかもう2桁いけるんちゃうやろかっていう甘い期待をしていたんですが。
はい。
やっぱり、食べるもの食べるとつくようで、いっぱい食べてしまったのが失敗だったみたいです。
お！
動いたのは動いたからね、やっぱり食べたのが多かったのかな。
それ以外何もないでしょ
う。っていうこと。
多かったのかなって疑問形になる要素が全く今なかった。
他に何もないでしょ
う。いやもう一つは、腹筋頑張ったから腹筋がついて、
こう。あ、筋力で思って。
そうそう。
ああ
。筋肥大。
確かにね。
かなっていう。ちょっと行ってみたかった。
妄想が肥大しただけやん。
はい。
願望と妄想が肥大しただけ。
はい。
そうです。金、意外、肥大っていう感じです
ね。金、意外、全部肥大みたいな。
はい。という。
また、メープルものを召し上がっておられましたが。
メープルものなんか食べたっけ？
これは違うんですか？
メープル？
あ、これはあれですね。ジェネリックマンハッタンですね。
あ、そう。今日、はい、まさしく今日ですよ。このジェネリックマンハッタンかなと思って買ったんですけど、
はい。
いや、これならいいんじゃねって思って買ったんだけど、よくよく考えたらマンハッタン食ったことないから、
正解がわからない
の。近いもんなのか、そうでねえのかがようわからんわ。でもまあ、美味しかったからいいや、と思っていたんですが、
はい。
こう、見てくださっている方は見てくださっておりまして、
はい。
これ、花子さんから、ご指摘をいただきまして、
ほう、
山崎の菓子パンの中で最強カロリーのやつっていうご指摘と、
グッ
ジョー、山崎の商品リスト、
は、
栄養成分表がついて送っていただきました。1個520キロカロリー。
おめでとうございますけど、マンハッタンも結構それくらいじゃない？
そうだよ、ね、
470とかそれくらいじゃなかったっけ？
え、マンハッタン以上なの？
あ、今聞いて以上だなと思ったけど。
マジか、バチモンなのにカロリーだけいっぱいあんのか。
ただいま番組中に不適切な発言がございました。お詫び申し上げます。この発言は番組の総意ではございません。あくまでも、ハンスケ、個人の。
バチモンって言わないでください。山崎さんの、独自製品ですからね。
そうだよね。
はい、勝手にこちら関連性を求めただけのお話ですけどね。
うん。あ、今見ました。マンハッタンは406キロカロリー。
うわ、全然ちゃうやん。これそんなに大きくないんすよ、でも、言うほど。普通のドーナツ、ちょっと大きいかな、ぐらいな。それ、
スバル様が、
はい、
マンハッタンを手に入れられたと。
え？なんでよ。
そうですね。
うん。
薄いやん。
そんなのダイエットつけてくださってるよ。そして、この方関東だったよなと思ったら、横浜の伊東洋華堂で買いましたって。
薄いやん。
あんた本当に横浜に住んどうと？川崎をボロクソに言おったけれども、横浜本人はいるつもりで違うとこなんじゃないの、なんか。特別区かなんかにいるじゃないの、
うん、見ないですもんね、ハンスケさんを
言っても。やっぱそうだ。で、スバル様のカロリーも飛んでけで、 私の方で鶴見区の半助氏に処理しておきましたし、私もマンハッタンをこれね、スバル様だけ太らせ、俺が勧めたばっかりにあのカロリーを足すわけにいかんで、私も買ってきて、半助に飛んでけをやりました。
それか、 3.5 センチそこか。
今回ね、あのすごくマンハッタンついてるんですよね、ツイッターを見ておりますと、結構あの皆さんマンハッタンを、グルペットさんも今回、マンハッタンの写真を載ってください、まあ、ちゃんとのハッシュタグにカロリー飛んでけ入れてもらってます
から。マジか、
はい、じゃあ俺の1センチ、グルペットちゃんの1センチ、スバルさんの1センチだ。
それか、なんかおかしいと思ってたんだよな。だって体重とか体脂肪とか誤差じゃないですか。
そうですね、ほぼほぼ。
なんでウエストこんなに来るかね。そういうことか。
まあこれが川崎と横浜の差だと思います。
飛んできたわ。あー、やられた。はい、ということで、みんなに、みんなのカロリー受け、あ、ほんとだ。グルペットさんの今見えました。あ、しかも、マンハッタン4ですよ。
うん。
これちっこいのが4つ入ってるってやつ。
そうそうそう。僕もこれだったんで、さっきの400、僕とグルペットちゃんはさちっちゃい方なので406キロカロリーではないと思います。
あ、じゃあ1センチ、1センチ、1.5 センチみたいな感じかね。
ああ、うん、僕はスバルさんに失礼だと思うからそういうことは言わないけれど、
いやー、ショック。
でもほら、良かったじゃないですか、あのお膝元でマンハッタンが、
ねねね、そうね、そう、横浜のイトーヨーカドーってどこにあるんだろう、ちょっと探して
みる。ほら、やっぱり横浜に住んでないんじゃないか疑惑、ちょっとこれ盛り上がってきてまいります。
で、今ググってみたんですけど、横浜のイトーヨーカドーだけで Google マップで調べると、イトーヨーカドーララポート横浜店、イトーヨーカドー横浜別所店でいいんですか、別所、別のところと書く別所店、
別所、別所にヨーカド
ー、読み方合ってるの、別所で、
いや別所で合ってる、
合ってます。で、イトーヨーカドー鶴見店、伊藤洋華堂
上長屋、
上長屋、伊藤洋華堂
農研大、
農研大、はい、そして伊藤洋華堂桂台、
桂台、はい、
伊藤洋華堂多摩プラーザ、
は、
伊藤洋華堂食品館瀬谷、
瀬谷、瀬
谷、瀬谷、伊藤洋華堂
綱島、
綱島、はい、伊藤洋華堂
立て場、
立て場、伊藤洋華堂洋光台、
洋光台、え、どこ行ったの、
伊藤洋華堂若葉台店、伊藤洋華堂上大岡店、伊藤洋華堂川崎店、14軒ありました。この中のどっかでしょ
う。川崎は違うよね、川崎だったら横浜とは言わないから。
すごい決めつけ方しましたね。
へえ。
いやいや、だってそうでしょ。だって川崎は横浜じゃないから。
ハンスケ個人の見解です、繰り返します、あくまでもハンスケ個人の、
Google さんが横浜のイトーヨーカドーって言ってこの14件を出したん
や。あー、そういうこと。
川崎も敵に回す、 Google も敵に回すか。
いや、でもどこ行ったんやろ。いや、ちょっと、いや、もうマジ買いに行きます。ヨーカドー。もう雨だから、歩きに行けないしね。うん、あれ、メイプルプリオッシュも上がってるよ。なくなったんじゃん。いやー、ごめんなさい。今日はね、こんな話をするあれじゃないんですよ。今日は鉄分多めで行くので、もう僕の話はもうここでやめときましょう。よだれが出てくるだけで困ります。はい、ということで。
収録時間で今もう1時間14分なので。
はい、なので、あと残り、1時間は鉄道さんに丸々あげます。鉄道さんにもこんなです。
いや、そんなことは別に。
今週は鉄分多めでお届けしております。
それは前回の、はい、
どうぞ。
お疲れ様です。 社長です。
はい。
はい。
お疲れ様です。
前回、前々回、195回が、ハンスケさんが90分の中の何分だったっけ
すごかったね、あれ。
あ、いや、違うんですよ。昨日配信された、収録日の前日に出された96回分は、うん、そう思ったので、ここ、いや、でも覚えてない、ハンスケさん覚えてないかなと思ったんだけど、もし覚えてたらいけないと思ったんで、うん、わざと私まだつぶやいてないんだ。ハンスケさんが昨日配信作業、ありがとうございました。していただいた96回は、トータル110分 ?1 時間50分。
うん、
110分の中で、80分ちょっと。
うん、
が、ハンスケさんです。
あ、でも、ちょっと、いいんじゃない?110分か。150じゃないのか。110分のうち80分?
うん。
それはまずいね。
いやいや、内容がないならあれだけど。いいんじゃないの?ライトの話と。頭の石原さとみにあそこまで答える必要あるかなと思うけど、ライトの話とバックの話と筋トレの話と、あと、限界から2回増やすというところに非常に食い下がっておられましたが。でも、いやいや、やってるやるだからいいじゃん。うん。
石原さとみさんはどうでした?
あ、
見てくれました。
いえ。ウィッシュリストに入れてあげたよ。
まあ、そうなのか。
うん、いや、ちょうど冒頭に話したように、映画がまた安くなっててさ、っていうのもあったので、全部見終わったらね。
はい。はい。
はい。ということで、ハンスケさん頑張っておられるという割には、私は大してやっておりませんが、
うん、
はい。ということで、ムーバレックス。あ、そうですね。ごめんなさい。マイルールじゃの宣言でいきますと、ABS、AAR、プッシュアップ、腹筋ローラーが3回。と申し上げて、4回。
おー、すごい。
いきました。
お
ー、素晴らしい。
ありがとうございますなんですが、プッシュアップ、腹筋ローラーが10回でもう限界って感じ。
うんうん。
ただ、プッシュアップが、そうそう、長い先生にビデオを撮ってまた見てください。
はい、
多分でもかなりこう10回で限界になるぐらい効いてはいるんです、
うん、
はい、
だとすると負荷のかかり方としては非常に今適正っていうことですよね。
だとはい嬉しいんですが、もう地球を押すというイメージで思いっきり腕で押して、そしてそうすると腕だけ上がっちゃって何正面から見ると M の字みたいになりかねないので、こう脇をギュッと締めて腕が伸びるときに体もついていくような感じでやっております、
うんうんうん、
それであれば多分ほぼほぼ大丈夫じゃないかなと思います。今のお話の通り動いていかれてるのであれば、
はい、ありがとうございます。そして大前提、足首じゃなくて膝を地面にくっつけてその状態という腹筋で10回やっております。で腹筋ローラーが10回で限界、そうね、ハンスケさんみたいに限界を挑戦でいくともう 1,2 回なのかもしれないけども10でふーっていう感じになっております。
うんうん、
そして、
あと2回ですね。
はい、
あと2回ですね。
腹筋ローラーはちょっと難しいところがあって、
はい、
うん、数増やそうと思うと割と増やすことはできるんですよ。ただその時に、
はい、
要は使うのが腹筋じゃなくて他のまだ何とかカバーできる、例えば腕の筋肉とかを使って回数を増すことができたりとかはしちゃうんですよ。
はいはいはい。
だから腹筋ローラーに関しては、うん、限界からプラス2回とかで考えなくて数で考えた方が正しく扱えると思います。
はい、今まで前の時ズルしてたつもりはなかったんですが、最後の伸ばしきった時の1センチ2センチを手前でやめるとお腹の効き方が違いというのはそういうことですよね。
そうです、そうです。どうしても他の部分を一緒に使うことによって、
はい、
腹筋をやった感を得やすいんですけど、
はい、
実際に腹筋以外の部分が多く使われ始めるので、うん、
はい、で最初にやった時腕が痛かったですもん。 で中先生が腕なんですよねって言われましたもんね最初ね。
そうなんです。だからそこだけちょっと気をつけるためには、はい、回数で切ってあげた方が効果的になるので、
はい、ありがとうございます。
ちょっとだから決定半助さんのやり方を否定してるわけではないんですけど、やってることが違うっていうふうに理解していただけると分かりやすいかなと思うんですが、
うんうん、
たまたまやる場所を変えた時に、あ、もう 1,2 センチ伸ばせるようになって、やった時の効き方が全然違って、その代わり今やったらお腹のへその下、
うん、
へその下のなんかいわゆるイケメン細マッチョなイケメンさんのシックスパックのパックの一番下、おへそとおちんちんの真ん中ぐらい、
うんうん、
ぐらいのところに効いてる。
おお、あ、じゃあかなり上手に扱えるようになってきてる感じですね。
最初の永井先生が、やっぱ最初は腕で使っちゃうんですよね、じゃなくなってきたっていうことですよね。
そうですそうです、かなりだから正しく使ってこられているっていう、特に下の方まで効かすっていうのは、
はい、
割とストロークが伸びていかないとできないことなので、
は
あ
は
あ、かなり上手に扱える感じになっていると思います、
はい、ありがとうございます。だといいんですが、ということで、10回ですがやっております。そしてもう一つのマイルールで、ムーバーレックスと鉄道スペシャルとウォーキング、またはウォーキング出れないときはムーバーレックスを3回にして鉄道スペシャルを、3回と申し上げておりましたが、5回行きました。
もう、
いやいや、本助さんの6には叶いませんが、ウォーキングは2回で、3回がムーバレックス、室内でもうムーバレックスだけと。というのがなんか、やっぱ年なんですかね、ウォーキングした後すごくきつくなって。
ほう。
翌日きつーって感じだったので、もう行くのやめようかなと思ったけど、それよりムーバレックスした方がいいやと思ったのが2回あったのかな。
おうおう、
ということでもう映画見ながら、
う
ん、なんかこ
すごいね、なんか
本見てるでしょ、
なんか、うん、すごいな、
まあ、これ終わった後に結局面白くなって続きを見て夜なって残りを見て終わってみたいな感じで、
ああそういうことか。
1週間で2本か3、多くても3本ぐらいだったのに、今週5本か6本見たんですよ。
すごい。
しかも真ん中のクラウドアトラスとか3時間ものやったのに。
そんなにあんのこれ。
あとマトリックスのオシャウスキーして性転換されて姉妹になられましたが、
はいはいはい、
の作品のやつで3時間あるんですよ。
へえ、はい、面白かったですか。
思ったより面白かった。
へえ、
言ってることはマトリックスと一緒やんみたいな感じですけども、
はい、
もう昔のハリウッドものから白黒のヒチコクものから、
お、
そういう洋画ものから、あとこれは邦画と言っていいんではないかというシティハンター
。シティハンター、シティハンター邦画じゃないですか。
去年あったシティハンター大ファンのフランス人が作った。
あ、そうなんだこれ、
はい、
シティハンターだってこのちっちゃいサムネイルでもわかるんだけど、
はい、
フランス人とはわからないので、
まあ、元の北条司さんの絵がこう抽象的な、もうちょっと白人の方っぽいような、ね、かっこいい人っていうあれですよね、うん、僕シティハンターってねしっかりは見たことないんだけど、なんとなくしか知らない感じなんですが、
うん、
中で、海外の傭兵出身の海坊主って方がおられるんでしょ、
うんうんうん、
あれがもともともうこの方は外国人でしょっていう感じじゃないですか、
うんうんうん、
めっちゃそっくりな人が出ますよ。
そうなんだ、はあ、まあ、でもいそうだもん ね
てかキャラクター考えたら全部外国人の方が近い感じじゃねみたいな感じだもんね。
ああ、まあ、そうか。
はい。うん、でも、オリジナルはそんなに見ほとんど見たことのない僕でも、あ、もともと作った人、この主人公のサイバリオ役をやってる人なんですけれども、この方が脚本も監督もやってて、主演もやってる人なんですけれども、うん、あ、大好きなんだろうね、みたいな感じで。そして、字幕、吹き替え、私大体字幕版を見るんですけど、
うん、
吹き替え版の方は最後、うん、いかにもって終わりっていうところで TM ネットワークのゲットワイルドが流れるという、
それ吹き替えじゃないと流れないですか。
そう思って、思ったより良かったので字幕版も借りて、字幕版は今日のムーバレクスで見てます、はい、あ、まだ終わりまで行ってないです、はい、こんばんは見ます。
へ、
フランスで流れてたアニメの時にはゲットワイルドじゃなかったらしいです。
あ、そうなんだ、
うん、
おお、これでもゲットワールドじゃなかったらシティハンターじゃないっていうぐらいね、つきものというか。
そうですね。でちょうどツイッターで、うん、まあ、この連休に入る前に会社を退社するときに、うん、ゲットワイルド退社って入ってましたよね。
なんかね、すげえわかると思った。
頭の中でこの曲を鳴らしたらっていうね。はい、僕も TM ネットワークそんなに好きじゃなかったんですけど、今になったらね、とてももうハンスケさんおっしゃるみたいに、これじゃなかったらこの感じ出ないぜっていう感じなので、はい、それもあったり、さらに100円になってるので、これは借りろってことやろうと思ったので見てみたら思ったより面白かったです。ということでムーバレックス
して、これ、はい、ごめんなさい、この吹き替え版の声優さんがこの人たちっていうこと。
吹き替え版の声優さんは厳密にオリジナルではないんです。
そうだよね、サイバリオは、はい、
サイバリオを山ちゃん、
山寺さん
になってると、うん、いうことなんです。で、香里さんも違うんですが、
うん、
まあこう特に山寺さんはあの方大元の神谷さん、神谷さんの、うん、そっくりに真似てるわけじゃないんだけどっぽい感じ。まあ、特にもっこりの話とかさ、ああいう時の声の崩し方は似てて、ちょうど、サイバリオとこの主人公のフィリップ・ラショーというフランス人の、シティハンター好きの方の顔の違い分ぐらい声が違う感じで、ちょうどこう平行移動してそれっぽい感じに落ち着く感じ。実際神谷さんも自社を見た時に、これ俺がやったら今の俺じゃ合わないと思ったらしいのね。だから本当の神谷さんでも20年前30年前とは違ってるわけじゃないですか、今声がね、
うんうん、
だからそのとあの時の神谷さんは今の山寺さんのこの感じっていう位置がちょうどいいみたいです。
なるほど、
はい、
いやなんか見たくなりました、これ
面白かったです。はい、ということで映画をいっぱい見ながらムーバレックスやりました、
はい、うん、
そしてお水も、
うん、
1リットルをで極力食事の時に飲むようにしました、
うん、
やっぱね食事の時に飲むと効くけど終わった後お腹すくね。
それは何、食べる量が減らせるっていうこと。
はい、食べる量がやっと通常の一食にご飯一膳に戻った。
はいはいはい、
つい2膳食べちゃうところ、美味しい白米にもかかわらず1膳で終えられたのはやっぱり
お水の
おかげかなと。ただ終わったらお腹空くなと、で、今週あんまりナッツを食べなかったんですが、ナッツの後に炭酸水を飲むとね、なんかもうお腹妄想なんだけど想像なんだけど胃の中でなんか大豆が水を吸ってふやけたみたいに、ちょっと膨らみが持つような気がするんで、今度から食事の前にナッツを食って炭酸で増やしながら食ったら満腹感はあるけどいいんじゃねえかなと。
いやまあでも意外とあれですよね、まあ、カロリーが高いっていうのはまあ気にしないといけないんでしょうけど、
ナッツの、
うん、
はいはい、
でもそんなに大量に食べなくても腹持ちいいし、
うん、あとまあお菓子系のカロリーよりはいいですよね、ナッツの方が長いですよ、
うん、っていうね、
うん、
まあ、で僕もナッツ貴族になろうかなと今頑張っているんですが、はい、持ってくの忘れちゃうんだよね。
ああ、そうだね。はい、はい、ということで、うん、はい、うん、今週の食事ですが満喫させていただいております。で
これピザ2種類あるよ、2種類。
あ、1種類です。
あ、これ1種類なの。
はい、あ、でですね、これまあ宅配じゃなくていわゆるお店の イタリア風、僕はもうイタリア行ったことないんですけど、本当の本場イタリア風のピザに見えるでしょ？
見える。
はい。で、福岡に、ピザレボというピザで革命レボリューション、
うんうんうん、
価格破壊を起こすというお店でして、うんうん、お店でして、このピザ、まあ、うん、ほぼ毎週、2週に1回ぐらいピザの写真撮ってますよね、私。
うん、結構ある。
はい。これがですね、おいくらだと思います？
どうだろう。ピザはわかんないけど、高いっていうイメージしかないからな。
はい。
1500円とか2000円とか。
どれぐらいの感じに見えますよね。
うん。
ですね、これ、254円なんですよ。
はい？
めっちゃ安いの。
もちろん安すぎでしょ。
ただ宅配してもらっ、宅配はないので取りに行ってるんですけど。
うん。すごい。安いでしょ。だって菓子パン2つぐらいな感じじゃない。
そこ来るか。はい。ちょっと意外だったんで、いいのか悪いのかちょっとわかんないんだけど。ここで、いつも食べてたのがマルゲリータやったんですよ。
うん。
で、ここ有名なのが、極みマルゲリータで、モッツァレラが増量のやつが590円なんですけども、うん、まあ、それでも安いでしょ？ M で590円。
安い、安い。
L だと100円だし。うん、福岡でもっていうか、宅配ピザだったらこれ2000円コースぐらいのやつなのね。うん、1500円ぐらいかな。
あ、本当だ、みんな安い。
で、極みマルゲリータと言っときながらそんなに増量になってないよなということで、極みがついてないシンプルなマルゲリータが390円なのね。200円違うけど、200円ほどはチーズ変わってねえよなと思ったんで、前回ぐらいまでマルゲリータにしてたんです。で、マルゲリータもチーズ少ないから、だったらもうチーズないと思った横の マリナーラ、これが254円なんですよ、M が。L が100円プラスで354円。
うん、
で、テイクアウトで50円箱代がプラスなので、400円なんですよ。うん、で、うち持って帰ってきて、チーズ乗っけて、
うん、
そしてバジルはうち私育ててるんで。
ああ、それでこれか、はい。
それで生のバジルが上に。バジルも若干乗ってるんですけど、まあ、シワシワになっちゃうんだよね、入れて焼いちゃってるから。
うんうん、
で、これで、我が家の観葉植物じゃない、食用植物でバジルの選抜を8枚ぐらい、うん、ね、買ってきた時は3枚ぐらいしか載ってませんが、8枚ぐらい豪華に載っけて、
うんうん、
食べたら400円でこのピザですよ。L サイズ。
すごい。いいなぁ。
これ安いでしょ？
安い。
なので毎週ぐらい買えてるんですよ。弁当買いに行くより安いでしょ？だって。
あ、なるほどね。弁当ね。菓子パンはあんまり。
あなたがそれで菓子、俺弁当って例えようと思ったから、菓子パンって言われて、俺何て例えようと思ったんだっけって思って、頭抱えて、うん、そうですねって言いながら、気がそぞろだったの、そのためだったんですが。
だって一番高いのでも780円とか、4桁のないもんね。
うん。なんですよ。はい。というピザを食べて、まあサラダを追加しました。ということで今週は、ほぼ全食サラダを、前回半助さんから見栄えもいいと、喫茶店外食みたいと言っていただきましたので、
うん、
まあ、何回か忘れたんですけど、極力サラダも乗っけて、
うんうん、
カット野菜のサラダを乗っけて、そしてあと、うん、永井先生のアドバイスで鶏肉、
はい、鶏肉、
はい、を追加しております。
手羽中、
ん、
なんかピザの次、
あ、はい、手羽元っていうの、何ていうの、手羽っていうの、
手羽中、
はい。で、これに僕サイゼリヤの辛味チキン、
辛味チキン
好きでしょ？
好き、
はいはい。私もあれ好きで食べに行きたいなと思ったんですけど、うん、SB さんのシーズニング、
うんうんうん、
香辛料のパックのやつがありまして、うん、それのタンドリーチキンのやつで、それでいいんじゃねえかなと思って、うん、ということでタンドリーチキン風味でやりました、
うん、
全くサイゼリアと同じじゃないけど、まあまあ雰囲気あったよ。はい。そして一番最後、今日の夕食は鶏胸。
お、
はい、胸もダッチオーブンでやると パサパサにならずにジューシーにいけるので、これも SB の若鶏の香草焼きだったっけ、多分ガーリックとかがついたようなやつをちょっとパッパッと振って、
お、
はい、ということで鶏肉を多くしました。
あ、炭酸水がいる。
あ、はい、そうです、炭酸水を取るのを忘れるので極力くっつけて取るようにしました。
へ
え。楽しんでないと口が裂けても言えないですが
、はい、
あとネタ帳のところにサラダのところには絵文字を使わない おっさんおじいさんなんですが、さな刃物の絵文字で、
あ、は
い、
なるほど、
緑をちゃんと取ったよというのを強調しております、
うん、
ということで、
うん、
前回ご紹介した体重が 87.4kg でした、
うん、はい、
今週はじゃん 86.8。
おお、 0.6kg のマイナスです。
おめでとうございます。
おめでとうございます。
体脂肪率です。前回ご紹介したのが 31.8% でした。今週は、じゃん、31.9。
0.1% の増量だ。
誤差やん。そんな笑わんでええよ。
いやいやいや、誤差でも増量で。
また軽んじて。はい。増量です。ウエストです。前回ご紹介したのは 97.4cm でした。今週は、じゃん、98.9。
うん。落ちた、来ました。1.5cm の増量で。
これは軽んじられてもしょうがないね。
まあ、3.5cm の私が言うあれじゃないんです
が。あ、そうだよ。はい。
1.5 センチは結構だよ。
はい。
はい。
ただね、私全然がっかりしてないのが、見た目がね、
うん、
違う。やっぱ運動しだして、あの、うん、お腹の出っぷり具合が減った。あ、変わった、コースアウトのコースアウトから、コースアウトぐらいに戻って、うん、まだ戻って、現状復帰できてない。通常復帰できてないのは分かってるんだけど、コースアウトのコースアウト、二段コースアウトしたレベルから、今はコースアウトぐらいまでに来た。
ああ、コースアウト、コースアウトじゃなくてコースアウトだけになった。
うん。もう一個金網超えたらちゃんとレースに復帰できるみたいな。
ああ、はいはい
はい。はい。というのと、ウォーキングができた、やっぱ、ウォーキングすると、あの、さっきの話じゃないけど、自己肯定感が上がるね。
ああ、やっとぞっていう。
ああ、俺、自己肯定感めっちゃ低いからさ。
うん、
なんかこう、いいね、そういう意味じゃね、動けるとね。
うん。いや、でも、あれなんじゃないですか、その、メンタル、なんだっけ。あ、自律神経うんちゃらもあるんじゃないですか。
あ、なんか軽んじろうとしてる、俺を。
違う。なんか、やっぱ、動いた後って、前向きになりません？そんな感じは。
え、それ素直に取っていいんですか？
いやいや、
どんな嫌味が入ってるの？
いや、入ってないから。
本当？
入ってない、入ってない。いや、僕も本当に動いた時は、なんか、基本前向きになれるから、いや、やっぱ動く方がいいよね。しんどいけど、っていう、思います。でも動くのが大変なんだよね。
うん。
動き出せないけど。
はい。いや、もう、はずけさんね、限界までとか行ったりしてないから、あれだし、ウォーキングの途中で走ってみたけど、あの、はずけさんのウルトラマンの話じゃない。俺1分半で、ガガ。
ああ、やっぱ、そうなんだ。
ああ私、
え、前、走ってたって言ってた時。
伸びて3分いけるかどうかだったの。うん、
ああ。
今、1分半を2回やるのが精一杯。
あ、でも2回やってるんだ、やっぱり。
うん、はい。
らしいです。
まだもうちょっと経たないと、その前の状態にね、コースアウトしてるぐらいだから、まだ戻れていませんが、
うん、
ただちょっと外も涼しくなったので歩きやすくなったし、
よ、
はい、ということで。
でも、歩くのは暗いんですよね。
はい、僕は暗い時間、つまり歩き出せる時間が早くなって嬉しいです。
そうか。はい、早く、そこ、歩き出せる時間が早くてもいける
か。そう。今までやったら、この時間なら明るくていけんなって。本当はないけどさ、そんなのが、はい。十分暗くなってから出るぐらいなんですけど、それがないと。
いや、
はい。ただ、数字増えても、そういう感じで、ちょっと、お腹もコースアウトのコースアウトから、 今シングルコースアウトみたいな感じなので、
うん、
はい、いいもん通じ増えてもみたいな感じに思っております。
悔しいな、なんかもうちょっと悔しがってほしかったんですが、
すいませんね、軽んじられなくて軽んじさせてあげられなくて
じゃあそのポジティブになったところの次回の宣言、
おー、2週間、覚えててくれた、
2週間後の、
はい、
14日分の宣言をしていただきましょう。
はい、 ABSAAR プッシュアップ腹筋ローラーがやっぱり3かなの掛け2、
あー、びっくりした、はい、
2週分ということです。
うん、2週分、はい、
はい、そしてムーバレックス鉄道スペシャルウォーキングまたはムーバレックス3回と鉄道スペシャルの室内ものが、あ、でもそっか、台風来ても室内増やしゃいいんだもんね。
うんうん、
やっぱ 3×2 かな、すいません、冒険ができなくて、うん、で水分が5回、あ、1リットルを5回、もうごめんなさい、面白くないけど5回を2周と同じ感じでいきます、うん、
はい、
ということでよろしくお願いします。
はい、ということで、はい、ちらっと話題が出ておりますが、来週はお休みです。はい、多分この番組をお聞きの皆さんはご存知の方も多いと思いますが、お休みになると哲夫さんはです、
何何
楽しみですということで、今週も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は一週お休みとなります。
はい。
そしてこの番組はダイエットのお悩み、動いた自慢、ご意見ご要望などお待ちしております。お送り先はdiet@p-scramble.jp、diet@p-scramble.jp、または、ポッドキャストステーションスクランブルホームページのトップか、この番組のバックナンバーページにリンクがあります、メールフォームからもお送りいただけますので、ぜひご活用ください。ということでお届けしましたみんなのダイエット197回、お相手は半助と
哲夫一郎と
永井でした。
ではまた次回、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
割合上がった？
え？割合って何？